瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は6月21日から9月20日まで瀬戸染付工芸館交流棟の2階展示室で開催されている企画展、瀬戸の染付北新街南新街を中心に、について瀬戸染付工芸館学芸員の小野豊さんにお話を伺っていきます。電話がつながっていますので呼んでみましょう。小野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回の企画展なんですが、瀬戸染付北新街南新街を中心にというのは、これはどのような企画なんですか？
はい、瀬戸の染付を中心にご紹介させていただくんですが、北新街南新街というのはなかなか聞き覚えのない言葉だと思うんですが、はい、これは昔瀬戸村だった頃の地名なんです。範囲としては瀬戸川を挟んで、名鉄尾張瀬戸駅から深川神社にかけてぐらいが北新街、加藤民吉さんの、神社やお墓も北新街ですね、そして現在瀬戸村のあるあたりが南新街と呼ばれていました。はい、明治時代にはたくさんの構えがあって、主に磁器製品が生産され、いずれの地区の窯屋も明治時代に盛んに開催された海外万国博覧会で多くの作品を出品して高い評価を受けて、海外輸出や国内事業に応えてきたんです。はい、今回の企画展では北新街、南新街それぞれの窯屋を紹介しながら、その作品を展示し比較するものです。はい、これが明治時代の瀬戸窯業を支えた窯屋の技術力の高さを知る一つのきっかけとなれば良いかなと思います。
いわゆるこの瀬戸中心市街地と言われているこの辺ですもんね。スタジオのあるところもそうなんですけどね。
そうですね。はい、
でこの北新街南新街と、それぞれこう特徴とか違いっていうのはあるんですか？
はい、北新街ができれば大きなものを作っていて、南新街は小さなものを作っていたという感じなんですが、北新街には窯屋が80軒あって、約7割が磁器の生産を行っていました。はい、植木鉢や重箱、水盤などの大型の製品が作られていたんです。国内向け製品も多かったんですが、輸出向けの製品もたくさん作られていました。はい、南新街には窯屋さんが106軒あって、そのほとんどがやっぱり磁器生産を行っていました。南新街の方は食器などの国内向け製品が多くて、北新街に比べ職人数も多かったため大規模の工場が多かったようです。
やっぱそれぞれに違いがあるっていうことなんですね。
はい、
でそれからこうなんて言いますか、推しと言いますか、この作品ちょっとこう見といてよっていうものってありますか？
そうですね、どれも貴重で素敵な作品ばっかりなんですが、明治時代前期の川本益吉さんの染付波頭門船形花入れという作品です。
はい、
特徴といたしましては、大きさは長さ50センチぐらいで船の形をした花入れなんですが、
船の形って横にこう長いってことですか？
そうなんです。はい、で側面に波の文様がありまして、その波の文様が、今流行りの鬼滅の刃的な水の呼吸の模様とか、日本画で例えるなら葛飾北斎のね、神奈川沖波浦という荒い波と富士山がイメージするような、
有名な浮世絵ですよね。
はい、そんな感じです。はい、その荒い波模様が波頭門といってデザイン的に描かれているんです。じっと見ているとですね、荒波を迷いなく進む強い意志を感じられて、船の上には宝文様がびっしりと描かれているんですよ。人生においてもとてもためになる意味のある絵柄で、荒い波、激しい波である波頭門は、何かを成し遂げるために乗り越えなければならない障害や試練を表しています。船の上に積み上げられるようにして目いっぱい描かれた宝文様は、苦難を乗り越えようやく手に入れた幸せのように感じられます。現代のゲームポケモン風に言うと、荒波乗り越えお宝ゲットだぜというような感じです。
面白いですね。これって川本益吉さんですか？明治の時代の作品ですよね。
そうです、駅の近くにある久米亭なんかもね、川本益吉さん2代目のそのお家を 眼科医の久米さんが買い取ったって聞いてます。
そうですよね、はい、ラジオサンキュー の本社があるところも旧川本益吉邸になっているんですけども、はい、本当にその益吉さんが描いた、その、波 の、 あの、ね、船 の、ね、あの花入れがなんか今 の、 その鬼滅の刃とかポケモンとかにこう通じて、まあ見ると、うん、今見てもなんか新しいっていうかそんな感じに思えそうですね。
はい、とてもね新鮮です。昔のものなのになぜか本当にもう力強い、うんうん、感じがしますね。
へー、すごい面白いですね。波乗り越えお宝ゲットザでって言いましたっけ。
荒波を乗り越えてお宝ゲットだぜって感じです、
はい、そういうことですね、はい、そうするとなんか私たちにもこう響くものがありそうですね。
そうですね、今、まあ、ちょうど、ね、コロナでこの苦しい時期なんですけど、うん、明るい未来があると思って今頑張れば、はい、まあ、乗り越えられるんじゃないかなと。
なるほどね。なんかじゃあちょっと元気づけてくれる作品ということですね、
はい、
今回はそういう作品がたくさん並んでるってことですかね。
縁起のいい文様の作品がたくさんありますので、おしどりとか、はい、まあ、ライモンっていうとラーメンのほら渦巻きの模様、
あれ
雷の門って書くんですけど、はい、あれは悪いものが向こうから来てそこに入り込んでくると迷路のようになって抜け出せなくなるという魔除けの文様なんですよ。
初めて知りました。
そういった染付の文様 の、うんうんうん、ちょっとまあ意味もね書いてありますんでぜひ面白いと思います。
面白そうですね、はい、なんかこう瀬戸染付のそのね明治のものっていうと本当その時代の貴重な作品というイメージがありますけども今の時代からの見方としても面白いってことですね。
はい、
はい、じゃあぜひねご覧になってほしいんですけども、このイベント情報ということでもう一回教えてもらっていいですか、日にちとか。
はい、瀬戸染付工芸館企画展瀬戸の染付北新街南新街を中心には9月20日月曜日まで開催されております。開館時間は10時から17時まで、毎週火曜日が休館日となっております、うん、この機会に明治時代に生きた先人たちの渾身の染付作品をねぜひご覧いただきたいと思います。
ね、本当になんかちょっとね今見たいなって正直思いました。で今回ね初めて瀬戸染付工芸館の学芸員として小野さんこうやってお話をしてくださってるんですけども、すごいこう見方っていうか今の説明とか聞いててもこう斬新といいますかものの見方が面白いなと思ったんですけども、小野さんも学芸員になられて長いんですか。
そうですね、20年ぐらい前は、まあ、別の美術館で学芸をしていたんですが、そこからはもう自分で作家として陶芸作家ですね、瀬戸にずっと、工房を構えて、はい、作らせていただいていました。たまたま今回4月からこちらの瀬戸染付工芸館で働かせていただいているんですが、はい、学芸員として、
はい、じゃあそっか、じゃあ作家さんの目とそれから学芸員としての目というのがこうミックスされてという感じなんですね。
はい、まあ、多少思い込みとかは激しいかもしれませんがどうやって作ったのかとか、うん、これは何の技法だろうとかそういうのが非常に多分分かりやすく説明できると思います、
うんうんうん、そうしましたらこれもう展示が、ね、始まっているんですけども展示見に行きます。ちょっと小野さんに何か、ね、お話とか聞いてもいいですかね。
はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、お待ちしております。
はい、場所なんですけども瀬戸染付工芸館といいますと、ね、ちょっとこう中に入ったところではあるんですけども、
はい、末広商店街からずっと抜けてまっすぐ、はい、昔そうですね、交番があったようなところロータリーを抜けて、はい、でそのまま看板がありますので、うんうん、右折していただいて登ってくると、まあ、あります。
そうですよね、はい、昔の小窯があったのでそこに作られたということですからね、そういうところも見られますからね、はい、ぜひご覧になってください。今日小野さんありがとうございました。
いいね、すいません本当に
またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は6月21日から9月20日まで瀬戸染付工芸館の交流と2階展示室で開かれています企画展瀬戸の染付北新街南新街を中心につきまして瀬戸染付工芸館の学芸員の小野豊さんにお話を伺いました。